また買ってきてしまった。今月で2個目。まあいっか。これでまた一緒に遊べる友達も増えるし、どんどんどんどんボードゲーム仲間を増やしていくぞ。ホラモノ。
はい、始まりましたホラモノ。今回は先週に引き続き後ろ向きラジオ後半戦となります。よいしょ、
バキダッシュ、
バキバキバキバキ、はい、というわけで出演者はこの方です。どうぞ。
前向きに後ろ向きイカです。
カレーマン田辺です。
最近利用した引っ越し屋さんはベスト引っ越しセンターアタックです。
アルコール3倍目のラメルです。
3倍もアルコール飲んでる、怖い。ラベルは飲みすぎ、怖い。
いや、ウィルキンソンなくならないからね。
無限にある、
そう、そう、無限にある、
はい、ということでこちらはですね、先週のボードゲームに合う食べ物から続きまして後半戦となります。
うん、
後半のテーマはですね、うん、自分だけがやってたゲームについて語ろうでございます。
お、
なるほど。
はぁ、なるほど。これもう僕未だに疑問なんですけど、どうしたんですかこのテーマ。
このテーマ、まあ以前にホラボド内でもテレビゲームについて語ろうみたいなのは何回か撮ったんですけれども、うんうん、まあそれが結構反響ありまして、うん、で意外とみんなマイナーなゲームやってんだなっていうのも感じたわけですよ、うんうん、
なるほど。
ってなると、これはあえてそちらにテーマを絞ってみて、昔、まあ、小学生中学生っていった時に周りは全然やってなかったけど自分だけはこのゲームめちゃくちゃやってたんだよねみたいな、そういったものをね紹介していただきたいなというものです。
はい、
はいはい。
まあ、当然ですけどここにいらっしゃる5名はですね、まあ、テレビゲームも結構遊んでいたと思うんですけれども、
うん、
特に学生の頃なんかはねもう全盛期ですから、私や田辺さんはもうプレイステーション1プレイステーション2でいうとちょうど同世代ですよね。
そうね、
まあ、そういった時代に年間で今の何倍も出てたわけですよ、
うんうんうん、
ピンからキリまでってなったらやっぱこだわりあると思うんで、まあそういったところぜひぜひ紹介していただけたらなと思いますが、まあこれねもう私から言っていいですか。
どうぞどうぞ
任せよう、
はい、こういうのはもう言い出しっぺですから、うん、私が紹介したいのはこちらでございます。どどん、スペクトラルフォース2。
おー、あったね。パッケージ初めて見たわ。
そうなん。いやでも今回のテーマにぴったりだろう。これはですね97年にアイデアファクトリーから発売されましたプレイステーション用ソフトです。
はいはいはい。
でこれね、まあ私もそのアイデアファクトリーっていうメーカーをこのゲームで知ったんですけど、
うん、
どこで初めてこれを見たかというと、当時購読していたザプレイステーションっていう雑誌。
あ、そうだ、ザプレだ。そうですね、うん、はい、
そう、ザプレイステーションって結構マイナーなゲームを表紙にするんですよ、うん、
あ、はいはいはい、
わかります、
わかります、僕わかります、はい、
その表紙がね、このゲーム何知らんっていう風に思わせるものが多いんですね、ザプレって。でそれをで見た時にこのスペクトラルフォースの主人公のヒロっていう女の子キャラクターが乗ってて、その絵がめちゃくちゃ良くて、気になる、買ってみようと思って買ったんですね。
はいはいはいはいはい。
でこれどういったゲームかというと、まあ、40の国の中から一つ選んで、その君主となって大陸統一を目指すっていうシミュレーションゲームです。
シミュレーション、
シミュレーション戦略ゲーム。まあよくあるのはこう三国志とか信長の野望とか、ああいったものを想像してもらえればいいんですけど、私ねそういうゲームめちゃくちゃ苦手なんですよ。
得意なイメージ全然ない。
そうでしょ、もう大人の遊ぶものやって、もう昔それこそ親戚のおじさんが遊んでたのが信長の野望だったなとか、まあそういうちょっと遠い存在だったところで、でもこのキャラゲーとしてその40国のそれぞれの君主もめちゃくちゃいいイラストで描かれていて、非常にこう中学生高校生ながら入りやすかったんですね。
ああ、確かにキャラクター
っていう、まあ、軽い気持ちで買って ったわけですけど、これがね、もうめちゃくちゃ面白くて、このゲーム。これ、もともと開発会社 J-Force って、まあね、まあ、皆さん知らないかもしれないですけど、J-Force っていう開発会社があって、そこで、ドラゴンフォースっていうゲームを制作されていたチームが、ドラゴンフォースが作れなくなったんで、抜けて、アイデアファクトリーっていう会社に入って、で、制作したのがこのスペクトラルフォースなんですよ。つまりドラゴンフォースの系譜を組んでるんですね。
ドラゴンフォースってどうなんでしたっけ？
まあ、ドラゴンフォースも、まあ、これに近い内容で、実際には、その後、まあ、なんとかしてドラゴンフォースっていうゲームは発売にこぎつけたんですけど、それのメインのチームの人たちっていうのは、実は、うん、まあ、だから、スターオーシャンのウルフチームと一緒ですよ。要は抜けて、こういった形で実は違うゲームを作っていたんだよと。はいはい
は
い、で、これ、まあ、ね、私以外の4人は今冷めた目で見てますけれども、実はこれ声優、青鬼プロダクションの当時の売れっ子が多く出演しておりまして、コーダマリコ、銀河万丈、はいはい、宮村優子っていう、はいはい、もうとんでもないメンツが勢揃いしてるんですよ。考えられます？アイデアファクトリーっていう、まだ新進気鋭のゲーム会社から出たゲームで、声優がめちゃくちゃ出て、しかもそれが、そんな豪華声優陣っていうので、もうね、中二病にはもう炸裂よ。もう、この世界観、もう世界観もすごい重厚で、まあ、シナリオ、セリフ回しっていうのも、まあ、よくできてて、こだわりが見られるんですね。で、これ、アイデアファクトリーっていうゲーム会社を、もう、基盤となったというか、このゲームがあまりにも売れたんで、そこから派生ソフトが20作品ぐらい出たんですよ。
なんか、めっちゃあります。純情で彼、メイマイ騎士団、スペクトラルフォース青少女ガイデンとか、なんか
もうね、それも持ってます。純情で彼、メイマイ騎士団はですね、このスペクトラルフォース2を無理やり恋愛ゲームにしたっていう、とんでもないゲームですけど、
何これ何これ、
めちゃくちゃギャルゲーにした同じゲームなんですよ。もうシステムも一緒だし、出演するキャラクターも一緒なんだけど、エンディングでチュッチュできるっていう。
なんだそれ。
で、このね、スペクトラルフォースは、もうその後 RPG からアクションゲームから、あとプレイステーション2、プレイステーション3になっても、で、スマホのアプリでも出てるんですよ、スペクトラルシリーズって。
すごいな。
で、OVA、漫画、小説、みんなが知らないところで、実はすげえ、通好みの人たちのもう、心をわしづかみして、いいゲームなんだ、これ。まあ、こんだけ紹介してもきっと今からやる人はいないだろうけど、そのスペクトラルシリーズの中でも屈指の傑作がこのスペクトラルフォース2でございますね。
もうなんだ。
で、これキャラクターデザインが中村達則さんっていう方なんですけれども、はい、その人の絵があまりにも好きすぎて、私、当時、アイデアファクトリーにファンレター送ったんですよ。
すごーい。
唯一ですよ、こんなことしたの。
返事とかありました？なんかありました？
あ、返事ありましたよ。
すごい。
中村さんからではなく、まあ、アイデアファクトリーから返事が来ましたね。まあ、そういった、その、ファンサービスっていうのも、すごく手厚くて、当時。で、アイデアファクトリーは原宿にあるんですけど、こう、まだちっちゃい会社だったから、愛を組めば愛が返ってくるっていう。いやー、最終的に私ね、まあ、高校卒業して専門学校行った時に、うん、皆さん就職したい会社はどこですかっていう初日の質問で、唯一、アイデアファクトリーに入りたいですって言って、周りの学生たちが愕然としたっていう、うん、そういったエピソードを持ってます。
アイデア
みんなが、スクエアエニックス行きたいとか、ニンテンドー行きたいとか、そんなことを言ってる夢見る子供たちのど真ん中で私がアイデアファクトリーに行きますって言って、もう、どこ？みたいになって、でも先生たちは、お、こいつできるな、みたいな。まあ、実際にアイデアファクトリーに応募する前に別の会社に入ったので、まあ結局ファン止まりではあるんですけど、非常に私の人生を変えた一本。で、誰もやってなかったっす。
そうなんだ。
っていうね。まあ、ちょっと熱くなっちゃいましたけど。あもう、このね、いいんですよ。僕、まだあと1時間語れますけどね。まあ、とにかくシナリオが熱いんでね。ぜひぜひ、気になった方は検索してみてください。
いや、めちゃめちゃ調べてますよ。
まあ、このゲームの何にこう惹かれたかっていうと、まあ、さっきのキャラクターもあるんですけど、やっぱゲーム好きだからこそわかる愛情みたいなのが、やっぱゲーム内にすごく散りばめられていて、その、シナリオ自体に制作側のそのキャラクターへの愛情が盛り込まれてるっていう、あ、みんな好きで作ってんだなっていうのが伝わるっていうのは、やっぱりプレイステーション中期からプレイステーション2初期にかけては、やっぱり結構あったんですよね、当時ね。そういった作品が。そう、作品なんですよ。商品じゃなくて作品って言えるものがたくさんあって、まあ、そこにやっぱり私はもうね、もう入れ込んでましたね。
まあ、キャラクターっていう点では、アイデアファクトリーはね、ヒプノシスマイク。キャラデザーはアイデアファクトリーですから。
まあ、そうですね。やっぱそっちなんだよな。あの、アイデアファクトリーって、2005、6年ぐらいからかな。あの、オトメイトっていう、女の子向けのゲーム開発っていうのに力を注ぐようになって、
そうですよね。
結果やっぱそっちがメインになっちゃって、で、まあ、なんかね、また違う路線入っちゃったなっていうところから、はい、で、さらに言えば、コンパイルハートっていう、コンパイルの、まあ、後継となる企業っていうのがアイデアファクトリー内にできて、まあ、そういった作品を進めていったっていうのがあるんですよね。
そうだ。
出だしからもうマニアックな話すぎて、イカさんも何も喋らないですけど、まあまあまあ。
そうなんですか言えないんです。
そうなんだ。まあまあまあ、ここら辺としてね。はい。じゃあ続いての方。
その暑い後に誰が行くか。
え、行きたないか。
じゃあいいですか、じゃあ。
お、アタックさんどうぞ。
はい。ですね、僕が、まあそうですね、学生時代といいますか、まあ中学生ぐらいの頃ですかね、その頃って、まあゲーム的には、プレイステーション3とか、ウィンパー X。
ああ、もうそうか。その時にはプレイステーション3か。
の場合は、そう時代なんですよ。ただし、プレイステーション3のゲームではなく、中古屋さんがあって、まあ学生なんでね、そんな金もなくて、中古屋さんで昔のゲームを結構漁ったりするのが趣味だったんですよ。で、そこで出会ったソフトが一つありまして、リモートコントロールダンディというゲーム。
うわ懐かしい。はいはいはいはいはい。
結構有名かもしれないですね。でも、ね、
いや、有名、まあ有名は有名ですね。
まあ、はい、ロボゲーで、その、プレイステーションのコントローラーをロボットのリモコンとして、見立てて、ロボットを街の中で操作するっていうゲームなんですよ。
はいはいはい。鉄人28号みたいなやつ。
そうですそうです。鉄人28号みたいなロボットを操作して、まあ結構ロボットゲームとかってその頃結構全盛期と言いますか、まあ結構いっぱいあった97年とかかな。
確かに、アーマードコアとか多分全盛期。
発売されたのは99年ってなってますね、ウィキペディアに行ったら。
うんうん。
まあその頃のゲームなんですけど、僕が出会ったのは発売してから結構しばらく経って、で、中古屋さんで、まあ、なんかこのゲーム面白そうみたいな感じで、1000円ぐらいで買ったんかな。で、まあ、その頃って結構ね、うちの周りだと、スーパーロボット対戦とかで、なんかロボット好きな友達とか結構いたりして、まあ、僕もロボットとか好きだったんですけど、まあ、じゃあどういうゲームなのかって言いますと、まあ、さっき言った通り、ロボットを操作して、敵がやってくるから倒すぞ、みたいな感じの、なんか戦争系とかじゃなくて、古き良きスーパーロボットみたいな、
はい、
あの、この鉄人28号の、なんか、身内がすごいメカを作って、それを託された息子みたいな、なんかそういう感じのやつなんですよね。
はい、
で、どっちかというと僕も、まあ、いわゆるリアル系よりスーパー系の方が好きで、まあ、ガンダムよりマシンカーとかの方が好きだったりするんですけど、まあ、そういうのって結構珍しいんですよ。なんか、ロボゲーって大抵なんか戦争とか、なんかガンダムみたいな、ゲームとかが多くて、なかなかそのなんだろう、スーパー系のゲームってなかなかないなっていうのもあって、うん、まあ、なんか惹かれてプレイしたんですよね、
うん、
それでまあ最初説明書を開けてみて、まあ、なんかある程度僕って説明書を一通り読む派なんですけど、その実際始めてみようじゃなくて、
うん、
でロボットの操作がなんか前に倒すと前へ動くとかじゃなくて、右足が R1 で左足が L1 でみたいな感じで
分かれて
る、それっぽい感じなんですよ。
当時やっぱり流行ったのがテッキーもあったわけですよ。
テッキーね、
うん、そうですよね。 っていう、はいはいはい、
ああいうこうロボットをリアルに操作するっていうところが、そのもう今だったら絶対難易度的にあまり受けないんですけど、うん、当時はすごくそれが受けたんですよ、
う
ん、
そうそうそう、なんかそれっぽいみたいな、
だから実際にそこにね没入感みたいなのが存在したんですよね、
うん、複雑であればあるほどいいみたいな、
うん、
そうそうそうそう、そんな感じなんですよ、ね、でもね、あのなんかいきなり放り出されるわけじゃなくて、めっちゃ丁寧なチュートリアルがあるんですよ、うん、足 L1 を押すと左足を出してと L1 を出すとみたいなのを最初のゴミッションぐらいはなんかその操作説明に費やされるんですよ、キノコの中で、
うん、
なかなかねロボットとかも全然来ないしみたいな、
熱いやん、
そう結構熱いんですよ、
これね、エースコンバットもそうだけどね、あのチュートリアルが長ければ長いほどね気持ちが高ぶりすぎて変なテンションになっていくっていう当時のゲームの、
もうそうそうそうそう、最初の数日はもうそのちっちゃい格納庫の中でしかロボット動かせなくて、
そうね、
なんかで、そのミッションの時は結構広いんですよ街が、プレステのゲームにしては、うん、なんか街の一区画なんでオープンワールドってことじゃないんですけど、ここで自由に実際に街を動かせるという喜びがめっちゃ良かったですね、
はいはい
はい、でどんどんストーリーを進めていくと、まあ、ロボットとかも増えていくし、めちゃくちゃ敵のバリエーションも多くて、なんか色違いだけどなんかステルス能力が持ってるからなんかロックオンができないぞみたいなやったりとか、防御力が高いから後ろから攻めろみたいな感じやったりとか、
うん、
そういうのもあったりするんですよ。
今アタックマンが熱く語ってるように、これやっぱ制作側のこだわりやっぱ見れるわけじゃないですか、
うん、
でこれやっぱ開発してたのがサンドロットっていう、まあ、会社なんですけれども、うん、サンドロットって実は田辺さんと大きく関わりがあって、
ほうほうほう、
この後サンドロットが作ったのが鉄人28号と、でその後に地球防衛軍作ってるんですよ、
う
ん
う
ん、
ああなるほどね、
う
ん、
そう
そうだわ、そうそうだわ、
今となっては人気シリーズとなった地球防衛軍、うん、まあ最初はプレイステーションのシンプルシリーズとして1800円で出ました、うんうん、まあザ地球防衛軍っていうのは最初なんですけれども、あれが実はそのリモートコントロールダンディのスタッフ、まあチームによって作られていってるので、で田辺さんは地球防衛軍で声優をされているわけですよ
そうで、
ああ、
そういう意味ではなんとゆかりが、
なるほどなるほど、
だってリモートコントロールダンディの時ってヒューマンだよ
そう、あの発売はね発売ヒューマンです、
発売元はヒューマンで、
ヒューマン、
トゥルーラブストーリーでおなじみの、
うん、
トゥルーラブストーリーやクロックタワーでおなじみのヒューマンですよ。
そう、あのファイアープロレスリングとか、
そうね、ファイアープロレスリングもいいね。いやー、通好みなゲームをいっぱい出してくれるヒューマン、
うん、今はもうないですけど、
いやー、でもリモートコントロールダンディは確かにな、いいよね。
いや、まあもちろんそのサインドロットって会社も、まあ、知って、まあ、うん、なんだか一人で、そうですね、なんかさっき言った鉄人28号とかのゲーム買いまして、
おお、
で他にも超操縦メカ MG っていう、
はいはいはい、
DS で出てたもう買ったり
めちゃくちゃロボット好きやな、
そうそうそうそう、
いや、いいっすよね、なんかね、やっぱああいうリアルシミュレーターみたいなこうゲームってまさにデジタルゲームならではだし、
うん、
まあちょっとそれが流行りすぎて、まあ一時からもうほぼほぼ出なくなってしまったっていうのはあるんですけど、うん、やっぱ好きな人こそね、ああいうのはハマっていきますよね、
リアルであればあるほど。
確かにね、そういったなんかマニアックなシミュレーター系って今なんやろ、パソコンとかスチームとかで結構出てるんじゃないかなって。
ああ、そう、そっちにね、やっぱ移行してるんで、
家庭用ゲーム機で、そうそう、そういう風なのはあんまちょっと少なくなったかなって感じ。
売れないんすよこれが、
うーん、あーまあニッチな、
ね、そう、やっぱ斬新性が昔はあったんですよ、うん、そういったものができるようになったぞ、なんとデジタルゲームもそんな時代が来たんだっていう触れ込みだったんですけど、まあそれこそね、タモリさんがハマったことでおなじみの
電車で GO、
電車で GO もやっぱあそこを皮切りとして、
うん、
もういろんなそのテレビだったり、まあ雑誌なんかも取り上げまくってバンバン売れたんですけど、まあやっぱりね、その斬新性が薄れていくにあたって、まあこういうのってめんどくさいゲームだよねみたいな風になっていくと、うん、今はやっぱりマニアックな層しか買わなくて、
うん、
そう、それが100万本売れるかって言ったらやっぱり売れないっていう、まあそういった時勢ですね。
なるほどね。
昔専用の コントロール、ゲーム専用のコントローラーとかいっぱい出てました。
そうね、私もいっぱい買いましたよ、専用コントローラー、親におねだりして。
そう、僕初めてその両親にクリスマスプレゼントでプレイステーションもらった時、一緒についてきたのがダンスバトルフリューションでした。
最高じゃん。
専用コントローラー付きの
一軒家。実家は一軒家ですか？
あ、一軒家です、一軒家、実家です。
あ、じゃないとね、できないからね。
全然興味ないけど、そっとそれしかないから、ずっとプレステを触ってましたね。
いいお父さんとお母さんじゃん。
うん、
痩せてほしかった。
いい思い出です。
運動してほしかった。
いい思い出。なるほどね。運動。
まあ、そんなところですかね。
あ、かなり、増やしてもらっていい
です
か？
はい。
そのリモートコントロールダンディに、うん、その一つ体験版がついてたんですよ、ソフトが。あの、ディスク体験版が。
う
ん、それがね、あの、ジパング島なんですよ。
ジパング島？
ご存知ないですか？あの、ドイツのボードゲーマーにちょっと話題になった。ですね、もう、めちゃくちゃ、平たく言うと、カタンをパクったボードゲームなんです。
はぁはぁ。
本当に、もう、あの、自分の手番が来たら、カードを使うかサイコロ振るかをして、出た目の、場所の資源が出てくるんです。
あったな、これ。あったわ。てか、
話に聞いたことだけある。
友達がやってた、これ。
うちも、豚の鳴き声で、紹介はしてたんですけど。
う
ん、
そうだね、
うん。紹介っていうか、そのなんか、それ話題にしてたんですけど、で、カタンと違うのは、まあ、なんか、直接相手の開拓地を攻め落とせる要素があるんですよ。
はいはい、はい。
ジパング島っていうか、なんかテーマが洋風から和風になってて、なんか開拓地も砦から城になったりとか、ほんまに、多分ね、99年とか98年やから、本当にカタンが発売されて、ちょっとした後で、プレステでひっそりと出てたんですけど、
いや、これはね、確かに当時、体験版っていうのをつけるのが主流だったんですよね。っていうのも、やっぱ売れないから、うん、新規タイトルって、
うん。
だから体験版でこう引っ張るみたいなのは、各社やってましたけど、なんで、リモートコントロールダンディにジパング島をつけたんやっていうのは、ちょっと、
そうそうそう、全然関係ない。
疑問が。
カタヤボードゲっていう人間で、実はね、そのジパング島が、こういう海外のボードゲームにハマるきっかけになりまして。
お
う、なるほどね。
そう、ジパング島久しぶりにやりたくなって、プレス3のゲームアーカイブスで製品版を買ったんですよ。その時は体験版しかなかったんですけど、でその時にいろいろ調べてたら、なんかカタンの開拓者っていうゲームがあるみたいな感じで。
そうだろ、マジ。
で、カタンは実は地元の、ショッピングセンターにカプコン版のカタンが置かれてました、
昔。はいはいはい。
で、なんかそれ見たことあったんですよ。あれがカタンかって思って、で、それをいろいろ調べていくうちに、まあ、カルカソンヌとか、いろいろ海外のボードゲームとか、で、なんか面白そうってなって、で、それをいろいろ調べていくと、今度は、なんか、地元でゲーム会があるぞ、みたいな。
いやいやいやいやいや、その流れで言って、これ、ジパング島から最終的にボードゲームカフェの店長やってるっていう話。
すごい。これすごいやん。
あ、もちろ
ん
そういうことです。そういうことです。
すごいやん。
だから、僕は本当に、リモートコントロールダンディをあの時買っていなければ、ここにはいないのかもしれない。
すごいや、リモートコントロールアタックマンやん。
はぁ、まあ。そうですね。もみさんと同じように人生を変えたようなソフトです。
おもろー。
そう、今日これをちょっと言いたかったんですよ。
確かに。このエピソード熱いね。
うん、
やっぱいいな、デジタルゲーム、幼少期に遊ぶものって、こう、人のね、性格とか人生変えていきますからね。はい、じゃあ、ここは次、イカさん行ってみましょう、イカさん。
じゃあ、もう短く、ほぼカットになる話をする
。嘘だろ待ってやね自分だけがやったデジタルゲームの話でなんで、カットになる。
使えない話今からしますね。
使えない話ある？
昔ね、NEC さんから出てた PC9801 という、うん、とても良いパソコンがありまして。
あ、そうですね。うん。
それ、親にポンと買ってもらって、これからはパソコンやっていう、親先見の目やったな、けど俺こんな人間にしてしまったな、ぐらいのね、PC9801 っていうのはとんでもない化け物マシンやったわけですよ。
はい。すごい時代や。
そのマシンで、まあ、まともなゲームはしないですよね。
そんなことないやろ。
ほんで、その中で一個ありまして、カオスエンジェルズというゲームだ。
カオスエンジェルズ。
これね、アスキー最後のエロゲーと言われてる。
エロゲーや出た
どんなゲームかというと、脱出攻略系のゲームで、敵がスライムが出てきたってやると、もうスライムは女の子なんですよ。
あー、なるほどね。
全部女の子なんです
よ。あー、そう。敵の、あ、知ってる知ってる。モンスターが全部女の子のやつや。
そう、全部女の子です。で、うまくダメージを与えて、弱らせると、まあ、ねっていう。
ね
特殊能力を得れたりするから、キャラが強くなっていくみたいな。そういうダンジョン攻略系のゲームなんですよ。 それが最初で、その後 MSX と9801に移植されて、僕は9801番をやったんですけど、
はい。
まあ、入手経路といいますかね、まあ、少々そのゲームをお借りしまして、
はい。
お借りしたディスクを、まあ、少々ね、昔のね、フロッピーディスクというものを2台搭載されてましたので。
これはコピーしたら、
いや、それはそこまで言いません。なんとかそれをダビング。ダビングです
。ダビング。貞子の思いを持って。
貞子の思いを持ってダビングして、まあ、お返しするわけですけど、
はい、
そのゲームは、そういうことしちゃダメよっていうことがされてたわけです。
ほう。
うん、
そうやって、まあ、パッケージの中に、ある冊子が入ってまして、その冊子っていうのが、めちゃくちゃ濃い紫の冊子が入ってるんですね。
はあはあ、
で、そこには、アルファベットと数字の羅列4桁っていうのがいっぱい書いてあるんですよ。
うんうん、
へ
ぇ、1万個ぐらいあったんだろ
う。うん、
で、ダンジョンに潜って、帰ってきて、テントを張って、テントの中で休憩するっていうか、体力を回復するときに、そのパスワードがいるんですよ。
はあは
あ、そのパスワードがなかったら、死んじゃうっていうか、滑れない。セーブができない。
はいはい、
は
い。
なるほどね。
いろいろありまして、お返ししないといけないじゃないですか。
はいはいはいはい。
紫の冊子をお返ししないといけないってなったときに、学生であった僕はいろいろ悩みました。
はい、
まず、コピー機でコピーする。
うんうんうん。
そうすると楽じゃないですか。
楽勝じゃないですか、
うん。コンビニ行ってコピー機でコピーすると、真っ黒な紙が出てるんですよ。
ああ。
っていうのは、もう紫に黒で書いてあるから、人間では識別できるけど、コピー機では光でやってると全部真っ黒に。
当時ね、当時のコピー機では、
すげえ話だね。
今でもスキャナーしてどれくらい映るのかやってみたい
くらい。さすがに今ならいけるでしょうけど。
なんですけど、真っ黒になるから、時間がいっぱいあった僕は何をしたかというと、大学ノート買ってきますよね。
おぉ
全部映しました。
全部映した。
まさか。
エッチな気持ちで。
いやー、まあ。
リビドーす。
リビドーで。
熱量が違います。
これが本当に、本当の意味でのリビドー。
いやー、そらそうですよ。
エロいもののためなら、努力、金で努力しろっていう話なんですけど、時間で努力したわけです。
すごい。
って書いて、お返しして、
うん、
その後、そんなにやらなかったかな。
あー、わかる。わかる。
書かれているの、僕のリビドーは収まってしまったわけです。
それあれやわ、
賢者タイムになったんですね。
賢者タイムもあるし、ゼノブレイドで、サブイベントやりすぎて、本編ほったらかしになって、結局途中でやめてしまうパターンと一緒で、
うん、
もう違うことに集中したから、もう、完成しちゃうんですよね、そこでね。
という、学生時代です。
いやいや。
というところで、フェードを帰ってきてください。
カットしません
いや、めっちゃおもろい話。
若い人、いろいろは共感できる。
いやいや、使えるよ。全然使えますよ。当時のいい思い出じゃないですか。しかも今、検索して画像を見ましたけど、カオスエンジェルス、あれですね、発色もやっぱり当時の発色で、うん、何色出てんのかな ?256 色かな
多分256とかそんなレベルやと思うけど、すっごいドッターが頑張ってる感あるでしょ。
いや、すごいですよね。当時のやっぱり、ドット絵ながらもエッチな画像を作るっていうのは、うん、もうほぼアートですからね。
それで目のキラキラとか表現してみたいな。
発色的に、こう、同じ色を使わなきゃいけないから、乳首の色と髪の毛の色一緒にとかしなきゃダメなんですよ。
そう。
なるほど。
いやー、もう芸術だよな、これ。
昔のドットはね、本当
に。中間の色とかを表すために網網にしたりとかですよね。
あー、まあそうですね。そういうタイルパターンで中間色を表現したりもしますけど、いやー、これはもう盛大な、ラメル前のセクハラです。
はい。はい。ラメルさんはできるだけ喋らないようにしておりました。
なんでやねんおい、まだそのキャラ通すんかよ。
違うよ、それは。通すなって、根幹がそうなんです。真面目なんですよ。
あ、そうですか。
ラミさんの、あんまり面白くない話しますよ、じゃあ。ですね。
おう、何急に。
ああ。私は、
ラメルマンのデジタルゲームの話ね。
そう。お兄ちゃん二人いるんですよ、
急に来ました。
うん、そう、だから、私、小学校の時かなが、うん、お下がりばっかり遊んでたから、周りの友達が遊んでたゲーム全然してなくって、私、その、お兄ちゃんのお下がりで一番、なんか、でかいゲームボーイで、なんかもう画面のなんか、この薄い膜全部剥がれちゃったような、ちょっとこの辺黄色くなってるようなやつで遊んでたんですけど、
それはよく遊んでて好きなのが、クイックスっていうゲームが好きなんですよ。
ああ、めっちゃやったよ、クイックス。めっちゃやったよ、これ。
何これ。
超楽しいですよ。これ、どういうゲームかっていうと、なんか、自分というちっちゃい存在がいるんですけど、画面の中で陣取りしていくようなゲームなんですよ。
うん、
で、謎のなんか、私あんまりその、ストーリー性覚えてないんですけど、謎の電撃みたいな、雷みたいなやつと、アリみたいなやつから逃げなきゃいけなくて、逃げながら陣取りしていくんですよ。うん
う
ん、
あったな、これ。はいはいはい。
めっちゃ楽しくて、多分、ちっちゃい頃からギャンブル性があったのか、いけんだろいけんだろってめっちゃ大きく、ふわーって陣取りして、最後の方でピローンってする、ピューンってなるのが、なんかドキドキ感を味わってめちゃくちゃ好きでした。
わあ、でもなんか今見て思い出したわ。
僕もめっちゃやりました、クイックス。
やりました。
ゲームボーイのやつ。
なんか、スポーンみたいなのがヒョンヒョンってなるんや。
あ、そうそう、なんか、こうや、ブイーン。
ああ、なんか、
そう、ブイーン。
ブイーン。スポーンみたいな感じの。
うん。これあれじゃない？テレビ CM さ、桂小枝がやってなかった。
あ、テレビ CM 知らない。
いや、覚えてないな。そこまでは覚えてない。
だって今調べたら、1980、生まれてないんですよ、これ。
初期ですよ。
1980。
そうね。うわ、懐かしい。
他にもちょっとあって、パイプドリームとかもその時やった。
パイプドリーム？
パイプドリーム。それもゲームボーイです。大体ゲームボーイしかお下がり遊べてなかったんで。
わ、初めて。
本当ですか？これも、なんか、ちょっとパズル要素っていうか、なんか、どんどんどんどんこう、パズルだな、まあ、パズルでどんどんどんどんこう、管をつなげてって、で、ある一定から、ズルルルン、ズルルルンみたいに水流れてくるんですよ。その来るところがドキドキして、多分ドキドキが好きだったんだろうね、この頃。なんか、すごいハマってました。
ええ
ー、ゲームボーイで出てたのを知らなかった。
うん、てか、渋いゲームばっかり。
普通にアーケードもスーパーハミコンもありますね、パイプドリーム。
うん、
やった
ー。これはだからお兄ちゃんと一緒に遊んでたの？
いや、もうお兄ちゃんが放置した、もうゲームボーイのなんか中から遊んでて、その当時はもうお兄ちゃんがテレビゲームをしてたから、うん、テレビゲーム遊べないんですよ。うん、
厳しい。
どんどんどんどんなんか、お下がりお下がりで遊んでて、なんか、時代をこう、ちょっとずつ、後ろから追ってたんです。
へ
ぇー。最初の頃とか、ファミコンの黄色いピンボールとか遊んでましたよ。ありましたね。
ゲームボーイって言ったらだって、カービィのピンボールと僕めっちゃやりましたからね。
あ、それもめちゃくちゃ遊びました。
うん。
あ、
分かった。
あと、あの、ブロック崩しもカービィでやってました。うん。あれや
った。結構パズルゲームやってたんですね。
パズルゲーム大好きなんで。
しかもさ、ゲームボーイだと、ほぼほぼ一人でやることになるでしょ？
ずっと一人で。
友達は？
友達は
その、小学校の時友達いなかった気がしますね。あ、
堂本剛と遊んでたんですよね、確か。
え、遊んでない。小学校のその5、6年の時、子役やってましたけど、それより前の話です、これ、
うん。そうですよ、これ。ガチな話でアタックさん。ラメルさんって、堂本剛と、実はドラマ一緒に出てましたから、ね。
共演してたんですよ。
そう。あ、そうなんですね。
そうやね。この子、すごいね。
この子、すごい。
すごい。すごい。
最近だと、堂本剛さんっていうより、この界隈で言ったら、花澤香菜さんと、って言った方が早い。なんか、すごい、みんなからいい反応もらえた
り。何花澤香菜さんと何してるの？
学校の先生は、花澤香菜さんも出演してるんです
よ。あー、そうかー。
あと、バラエティで結構有名な、わりかし有名な加藤亮くんっていう子も、うん、出てたんで、学校の先生勢結構すごい人が多くて。
学校の先生勢ちょっと意味変わるけど、一応説明すると、堂本剛さんが主演されるテレビドラマの学校の先生っていう番組に、ラメルさんが子役で、当時、レギュラー出演してたんですよね。
そうそうそう。
子役やったんですね。へぇー。
子役やった。
そうですね。なんか、うっすらと、なんか、記憶が。
花澤香菜さんは真
っ黒。いや、そうそう、ドラマの記憶は、なんか、うん、あるんですけど。
そんなメイン回とかないんで。
いや、そんなね、当時にそんなパズルゲーム遊んでたんですね。
遊んでます。そう、楽し
み。いいじゃん。そういうのは欲しいのよ。
あ、よかった。
はい、じゃあ続いて、これ、田辺さん、最後。
ああ、はい。いいですか。
はい。
テーマ的にあれでしょ、昔、周りはあんま遊んでなかったけど、自分だけ遊んでたの、なんやろなっていろいろ思い返して、まあ、一個あったのは、小学校4年生あたりから中学1年生ぐらいで、一番好きやったゲームが一個あって、スナッチャーっていうゲームなんですけど。
おースナッチャーいいやん。
結構、まあ、名作っちゃ名作ですけど、うん、もう一回言いますよ。小学校4年生から中学校1年生までですよ。
え？
言うて、あのゲーム、大人がやるゲームですからね。
めちゃくちゃ大人向けやで。
ハイド高い。 一応、スナッチャー何かっていうとですね、うん、あれです、コナミのゲームで、うんうん、もう今はもう有名なですね、小島プロダクションのね、
はい、
メタルギアとかを作っていらっしゃる小島監督が作ってらっしゃったアドベンチャーゲームなんですよね。
うんうんうん、
で、もともとが1988年の、ね、で、プラットフォームが PC88?
そうね。
うん。が一番最初。
うん、
で、僕も、都市の跳ねてるね、ちょうどイカさんと同い年のね、兄貴が実はいるんですけど、
うん、
で、その兄貴が、まあ、スナッチャーをめちゃくちゃやってて、で、なんで PC88 のスナッチャーも持ってて、当時やってたのを僕は後ろから見てたみたいな。ただね、あれね、トラウマが結構あって、うん、その大人向けなんで、普通にちょっと怖い映像とかね、うん、まあ、ジャンルで言うと、いわゆるサイバーパンクアドベンチャー、うん、ちょっと SF の要素があったりするんですけれど、なんか普通に人が死んだりとかするんですよ。
うん、
で、ちょっと危ない死体とか出てくるのを、当時、小学校ね、低学年やった僕が見て、もうトラウマになるみたいな、あった
りする。よう、やれたな。
やったんですけども、それで、次に、MSX版と、うん、あと、PC エンジンスーパーロムですか ?CD ロムか。CD ロムになったんですね、ゲームがついに。
うん、
で、その時に、今まで未完やったのが、一応完全版っていう形で、ちゃんと出て、で、それを兄貴の部屋でずっとこっそりやってました。
なんでこっそり？
基本的に兄貴のゲームなんで、兄貴がおるときは、僕は後ろから見てるのが基本なんで。
わかります。
でしょ、
うん、
なんで、
う
ん、兄貴がおらんときに、こっそり兄貴の部屋に忍び込んで、その PC の、スーパー CD ロムのゲームをやるみたいな。で、僕、スナッチャー好きすぎて、公式ガイドブック、ね、1500円するやつ、買って学校に持ってて自慢しましたからね。
うわ
ぁ。え、田辺、これはゲーム何みたいな。誰も知らんみたいな。
そのポリスノーツはやらんかった、うん、
あ、もちろん、もちろん。ポリスノーツも、はい、やりました。ポリスノーツの名作です。
ね、はい。やっぱスナッチャーといえばポリスノーツもね、やりますよね。
はい。これはプレイステーションのね、二つ目のアドベンチャーですよね。で、それが中1になって、プレイステーションとセガスターンで、まあ、もう一回出たっていうの、まあ、パッケージ版が出たのが今この手元にまだあるんですけれども。
おーお
ーはい、もう当時のまんまですね。
いや、名作だよ。
いや、これね、めちゃくちゃハマった。たんすけど、うん、まあいい点いくつかまああるんですけれども、まあほぼ映画なんですよこれ。
あ、そうね。
うん。
うん、まあ小島先生ですから、それはもう、
うん。小島秀夫監督ってまあ映画好きで有名なんですけれども、うん、あの方が一番感銘を受けた映画っていうんで、ブレードランナーっていうね、
はい、
SF の映画がね、最近なんか2046でしたっけ？なんかリメイク
ある。ああ、まあいつもね、まあ賛否ありますけども。
のあれがめちゃくちゃ好きすぎて、あれをオマージュしたよってもう本人が言ってるぐらいの。
あ、オマージュだったんだ。
ほぼオマージュです。もう、
うんうん、
設定もブライドランドに近いし、あとターミネーターとか、最近ボドゲでもあったかな、デューン、砂の惑星デューン、
うんうんうん、
とかからも着想を得てるゲームなんですけれども、一応軽くだけ言っとくと、なんか2042年の話、ね、近未来の話で、神戸の話です。神戸。うん、
あ、これ日本だっけ舞台。
ネオ神戸シティっていう、
神戸に、うん、あ、そうだ、
うん、そう、ポートビアアイランドとか、なんか人工島がいくつか神戸あるじゃないですか。
うんうんうん。
あの一角を全部埋め立てて、一個の大きい島にしたよって、で、そこを橋だけにして、なんか鎖国状態にして、別の国みたいなの作ったよっていう、そこの話なんですよ。
うんうんうん。
なんで、いるのは日本人は実はそんなにいなくて、なんか中国人とか移民がいっぱいいるみたいな。
はい、はい。
人種のるつぼみたいなのがいるみたいな。うん、で、そこに暮らしてる、なんか、アンダーグラウンドな人たちがいっぱいいるんですけど、なんか急に、そこでロボットが出てくるみたいな。
うん。
パッと見人の顔を被ってるんやけれども、実は、その人はすでに死んでいて、
うん。
別のロボットが移り変わって、あなたと一緒に過ごしてます。どうしますか、
ね、もうすでに子供は入る余地がない、ストーリー。
で、なんか、それを取り締まるために、できた、なんか、特別犯罪家みたいな、ジャンカーっていう組織ができて、で、そこに、うん、所属しているのが主人公なんですよね。
ああ。
まあ、いわゆる刑事もののミステリーアドベンチャーみたいな感じで、まあ、事件の謎を追っていくみたいな。で、人の顔を被ったそいつを一生懸命探し出して、お前がっつって。 って、実際に戦いもしてっていうような感じ。めちゃくちゃドラマがあるんで、めちゃくちゃかっこいいんですけれども、これね、ただかっこいいだけじゃないんですよ。
ほう。
何がいいって、そのキャラクターがいっぱいいるんですけれども、主人公、まあ、ギリアンっていう主人公がね、まあ、記憶喪失の主人公がいるんですけど、相棒がね、いるんですよ。刑事者なんで。
うん。
で、その相棒が何かっていうと、ちっちゃい機械ロボットのナビゲーターがいるんですけど、これがメタルギアマーク2っていうやつなんですけど。
あ、そうやわ。
一応ね、小島監督といえばメタルギアがあるじゃないですか。うん。そのメタルギアの形を模した、すごいちっちゃいロボットが、事件の相棒になってるんです、
うん。はいはいはい。
メタルギアソリッドの4遊んだ方は、ほぼあれと同じのが出てくるんで、わかると思うんですけども。ね、うん、あいつが何が面白いって、ちゃんと喋ってくれるんですよ。うん、ギリアンつって、これをどうしかしましょうみたいな感じで喋ってくれるんですけど、うん、その声が、あられちゃんの小山真美さんなんですね。
あそうか。
で、機械なんですけど、妙に人間臭い、なんかお母さんみたいな感じの、うんうん、やり取りをするんで。ちなみに、ギリアンは、ヤラユーサクさんという、ちびまる子ちゃんのお父さんやってる人と、そのコンビでやってるんですけど、そのやり取りがめちゃくちゃ面白くて。
いや、当時の声優陣だな。
うん、そういい、ね、単純な刑事なんですけど、なんか、近未来刑事なのに、なんか人情ものを見させられてるような、
うん、
なんか感じがあるのが、めっちゃ良くて。
でもなんかそんな渋いゲームよくできたな。
いや、なんかね、やっぱ、すごいんですよ。作り方。というか、小島さんのゲーム、僕、めちゃくちゃどれも好きなんですけれども、うん、その、ゲームの作り方に一個すごい感銘を受けてるという点があって、
うん、
あの人って、絶対、遊んでる人のこと忘れないっていうか、遊んでる外の人間に、これ今遊んでるよっていうのを遊ばせようとする試みをするんですけど、どういうことかっていうと、一個例を出すと、工場に行きました。
うん、
で、なんか犯人を追い詰めたら、行き止まりまで行きました。で、あれ、どこに行ったんだろうってなったら、急になんか、あれ、なんか耳が遠くなりませんでしたかってメタルギアが言うんですね。
うん。
確かに音が聞こえにくくなったな。あ、何か聞こえません？いや、何も聞こえないぞ。あ、いや、聞こえます、聞こえます。ちょっとテレビのボリューム上げてもらっていいですかって言うんですよ。
なるほどね。
はい、はい。わかったわかったって言って、テレビのボリュームを上げてください。リモコンで。
実際にね。
そう。うん、ほら、確かに聞こえません？ああ、確かに何か時計の針みたいな音が聞こえるような気がするっつって。で、そこに進んでいくと、あ、次元爆弾だってなるんですよ。
やついな
ー。で、うわーって逃げなくちゃ逃げなくちゃっつってバーって逃げると、寸前のとこで逃げ切れて爆発するんですけれども、すごいでかい音でバーンってなるんですよ。で、あ、耳が壊れるかと思ったっつって。ボリュームを上げていたからですよって言われるんですよ。そりゃそうだってあるんですよ。
いやー、まあ、小島さんはそうっすね。もう、メタルギアソリッドでいうところのサイコマンティスの攻撃もそうですけど。
そうですね。
やっぱちょっとメタファーな遊び方させるんですよね。
そうそうそう。そこのあれに向けたのを絶対忘れないのは、あれが本当に感動するレベルで面白くて。
ああ、でもちょっとね、個人の好みで言うと、確かに当時、まあメタルギアソリッド2まではそういう表現は私も結構好きでしたけど、
うん、
だんだんこう、3、4ってなってくると、なんか、今度冷めちゃうんだよな、今度、そういうのに。わかるから。
まあまあまあ、まあ、まあまあ、リアルになればなるほどっていうのは確かに。
そう、なんかそれもやっぱりちょっとした斬新性を失った瞬間にふと我に返るってやつなんですけど。
うん。
なんかそこら辺がね、メタルギアソリッド終盤の作品は、なんか私の中で評価しがたいなってなったのはそこなんですよね。まあ全然関係ないけど、ベルセルクでも、妖精がいらんこと言い出すたびに我に返るのと一緒で。
いいじゃん、クリパックの何が悪い。
いや、もう、ほんまなんか、メタなネタぶち込みすぎて、すごくシリアスなシーンも変な空気になるみたいな、ああいうのね。まあまあ、それはね、好みですけれども。でも当時、そのやっぱり、スナッチャーとかポリスノーツっていうのは、もうまさに今の、まあ、名高いクリエイターたちが、まさに新人、新米として名を上げていく時代のものなので。
いや、ほんとね、貴重なんですよ。あとね、うん、 ビデオフォンっていうメタルギアが電話の機能があって、番号を入れるといろんな人に電話かかるんですけれども、一生懸命プロフィール調べると小島監督の電話番号もちゃんとあって、そこにかけると新婚で赤ちゃん生まれたばっかりの小島秀夫監督のメッセージが見れたりします。
いや、すごいよなぁ。チャレンジングなゲームデザインしてるわいや、だからこう、アドベンチャーゲームっていうジャンルが新しく生まれたわけですよ、当時。
うん、
で、そのアドベンチャーゲームで私もポリスノーツとスナッチャーは欲しいなって思ったけど、やっぱシナリオ的にちょっと大人向けすぎて買えなくて、ひよった私が買ったコナミのアドベンチャーゲームは勝手に桃天使です。もう全然スナッチャーとは比べ物にはならないけど、これもプレイステーションのアドベンチャーゲーム。まあ私はそういう意味ではスナッチャーに対応なして勝手に桃天使派ですね。
うん。その、僕のスナッチャーの思い出は、
ちょっと待って、田辺さん、落ちてない。なんで、なんで勝手に桃天使の話してたら、あれ落ちたよ、ズームから。
やばい、嫌われた。
ショックだったんかな。スナッチャーに勝手に桃天使ぶち込むなよって思ったんかな。急に。
もう何も話さへんよ。
もう話せ。話したれや。
あ、
戻っていいだ。
戻れた、戻れた。僕だけ落ちました。
いや、びっくりした。なんか、うん、勝手に桃天使嫌いなんかなって思いました。
すいません。はい、失礼しました。
まあね、そういう、こう、アドベンチャーゲームもたくさん名作出ましたからね。
うん。
いやー、そういった意味では、ヤルドラの話もしたかったな。
あ、いいね
また止まった。いいねで止まったぞ。田辺くんが。いいねーんで終わったよ。
いいねーの顔してるね。
確かに、ズームは画面が止まってるから、いいねんの顔で終わってるやん。
インタビューのワンカット。
あ、また戻ってきた。戻ってきました。
電波が、すみません、本当に申し訳ない。
電波がね。はい、まあまあ、いい時間ですからね。はい、という感じで、ね、5作品紹介しましたけれども、うん、イカさん、気づきましたよ、これ。この企画。
うん。うん。
みんながやってないゲームを紹介してるから、乗りづらいっていう。
そうね。
うん、うん、そうですね。そうなんだ、だけだ
と。違うな。多少は、あれ、混ざっとかなあかんやろ。
そう、いや、なんか、わかるとか、俺もやったとか言いたい企画なのに、みんながやってないから、やっぱ言えないっていう。
言えないでしょ。
わかるって言ったの、田辺さんの兄弟がいる時のなんか、あれだもん。
兄貴のお下がりわかるだけ。
わかる。
フェードになる。
あとラメルマンにセクハラしたところはオールカットになりました。
ありがとうございます。あります。
いやいや、イカさんの喋りはカットしないよ。
マジで。
その後のチンチンの下りはカットになるだけだ
から。マジか。そっちはカットか。
はい。いや、面白かったですね、なんだかんだ言ってね。
本当ですか？
うん。いやー、なんか今、なんかほら、いや、もう、そう、2時間近く。そう、申し訳ない。なんか、夜遅くまで。すいません。まあ、明日もあるのにね。
楽しかったです。
まあ、でも、やっぱりあれですよ。テレビゲームについて語るっていうのは、やっぱり私たちの世代で言うと、まだまだ喋り足りないところあるので、今後もこういった企画、やっていきたいなと思います。
うんうん。
はい。まあ、アタックさんとラメルさん、どうでした？
テレビゲームとか、ちゃんと喋れるか不安だったんですけど、良いって言ってもらえたんで良かったです。
いや、良かったよ。
ちゃんとできた。
めちゃくちゃノスタルジックな気分になって泣きそうなったわ。
泣きそうなった。
良かった。
あとやりたい。
コラボドにも来れたので、すごい楽しかったです、この雰囲気。懐かしい。
そうね。今はなかなか会えないんでね。
そうなんですよ。うん、
アタックさんも、
そうですね。まあ、スナッチャーとかも、いろいろタイトルだけでは聞いたことあったんですけど、そういうゲームやったんや。
うん。やりたいよね。
楽しかったです。
またぜひ出てください、お二人とも。
はい、またよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ぜひ。
じゃあ終わりますか。
はい。
終わりますか。
もう2時間今日に及ぶ収録終わりますか。
あっという間だった
いやー、まだまだ言い足りないとかあったし、あれ、さっき、てか今日、ちょうど引っ越しの後片付けしてたら、スペクトラルフォース2で私がメモしてた、イベント見たリストがこう、出てきました。手書きの。
気持ち悪い気持ち悪い。
めちゃくちゃ書いてる、ほら。
何これ
すごいですよ。
裏側があるところか。 見開きや。
もうどのイベント見たかみたいなの全部メモしてますね。当時高校生の私は。
やば、なにこれ。
そうなんですよ。やっぱ学生の頃はね、そうやってマメなメモしますよね。
そう、無限にね、情熱を注いじゃうんでね。
そう。どういうことっす。
よかった。イカさんもね、最初はなんか今回喋ることないわ言うてましたけど、まあすごく楽しんでもらえたみたいでよかったっす。
いやー、これ出てないことになってるでしょ。
なってないから。毎回聞いてもらったら、ね。はい。じゃあ終わりのいつもの言って、さらばしましょう。
はい。
はい。今回お送りしたのは、あまりにも宮村優子が好きすぎて、深夜番組の渋谷でちゅをずっと見てたもみ。
事務所を引っ越しして旧事務所から新事務所に、荷物を運び込んだらただのゴミ屋敷とかしたいか
、あまりにも跳ねないと思って今回やめたんですけど、本当に紹介したかったアドベンチャーゲームはサダキチセブンっていうゲームでした。
知らねえサダキチセブン。
皆さん、あのね、調べてください。
名前だけ知って
る。ああ、いたないね。
学生時代にやってたゲームの一つで、クイックスのパチモンみたいなゲームでアハンな絵が出てくるゲームをやってた。
あったあったあったあった。
ダンジョンズワンね。
ボードゲーム界隈から忘れかけられていたスズノアラメル
でしたー。チャオチャオ
チャオチャオ。